令和4年度九州地区子ども会育成連絡協議会表彰受賞。長与町子ども会育成会連絡協議会副会長堀川正則様。堀川様は平成4年度から長与町子ども会育成会連絡協議会の役員として活動され、長年にわたって長与町の子ども会活動の指導や育成にご尽力されたとして受賞されました。おめでとうございます。今後なお一層のご活躍とご健勝をお祈りいたします。表彰状を持つ堀川さんの写真が載せられています。令和4年度長崎県社会教育委員連絡協議会健勝受賞、長与町社会教育委員山下彦幸様。山下様は平成28年度から長与町社会教育委員として町の社会教育の推進にご尽力されたとして受賞されました。おめでとうございます。今後なお一層のご活躍とご健勝をお祈りいたします。表彰状を持つ山下さんの写真が載せられています。100歳の長寿を祝って、大正11年11月16日生まれ、川西鶴江様。町よりお誕生日に訪問し、お祝いの言葉と記念品をお送りしました。徳島でお生まれになって、結婚を機に長崎に来られた川西さん。若い頃から活動的でいろんな仕事をされ、長崎くんちの時にはトウモロコシを焼いて実演販売。76歳の時には四国88カ所巡りや高野山参りをされたそうです。編み物や歌うことが好きで、何でもよく食べることが長寿の秘訣とのこと。どうぞこれからも生き生きと元気でお過ごしください。川西さんと川西さんのご家族、町長、計6人の写真があります。花園出場、頑張れ北洋大高等学校ラグビー部。第102回全国高校ラグビー大会に長崎県代表として長崎北洋大高等学校が5年連続21度目の出場を決めました。12月12日には吉田町長への花園出場報告と健闘を誓いました。白丸智之助主将ら選手3人は今まで練習してきた成果を発揮して目標のベスト4に向けて頑張りたいと力強く抱負を述べました。大会は12月27日から開催され、 B シードに選ばれた北洋大高校は12月30日の2回戦から出場します。みんなで応援しましょう。町長と代表選手3人、関係者計5人の集合写真があります。民生委員児童委員の退任について、令和4年11月末をもちまして次の方々が任期満了に伴い退任されました。長い間さまざまな町の福祉に関する活動にご尽力いただきました。誠にありがとうございました。中村豊美さん、ニュータウン西1、井川豪一さん、学びの東、田中昭義さん、南洋大南部、松田翔子さん、下高田、帯田直康さん、上斉藤、ケア城津、林田若江さん、ニュータウン西2、上島香織さん、人の、堤嗣治さん、百合の第二団地北部、山川陽一さん、うれり谷、辻初義さん、岡中央、鶴田照夫さん、池山東部、岩永菊臣さん、内園、内山博さん、東高田、平野義久さん、山西東部、古川道代さん、主任児童委員、高田中学校。以上の皆さんの集合写真が載せられています。長与町町人仕事創生推進会議が開催されました。11月8日長与町水道局で開催し、本町の人口減少対策に対応するための取り組みについて各委員の皆様より さまざまなご意見をいただきました。幸福度日本一の町を作るため、今後さらに取り組みを進めていきます。会議の様子の写真が載せられています。支え合い長与推進協議体だより。協議体は地域の支え合いを考え実現させることを目的として発足しました。11月22日、地域の支え合いに関する学習会を開催しました。公益財団法人さわやか福祉財団より鶴山よし子理事を講師としてお招きし、37名の参加がありました。なぜ今地域住民同士の支え合いが必要なのか、長与町はどのような状況なのか、他の市町ではどのようなことが行われているのかということについて理解を深めました。参加者からは、地域住民の助け合いは必要だと思うが、なかなか助け合うことができていない、必要性を感じた、自分たちが行っている活動からどうやって広げていくか考えたいといった声がありました。また、まずは自治会などの地域団体にきちんと理解してもらう必要があるのではといったご意見もありました。地域団体の方々にも少しずつ説明を行ってまいりましたが、まだまだ周知活動を強化しなければならないという課題も見えてきました。これからも地域住民の皆さんとより良い地域づくりを進めていきたいと思います。学習会の写真が載せられています。片岡がお伝えしました。
住民税、非課税世帯などに対する電力、ガス、食料品等価格高騰緊急支給給付金1世帯あたり5万円の受給には手続きが必要です。申請期限1月31日火曜、問い合わせ福祉課電話 801-5771 直通 883-1111 代表。住民税非課税世帯とは、令和4年9月30日時点で長与町に住民登録があり、世帯全員の令和4年度住民税均等割が非課税の世帯です。ただし、世帯全員が住民税が課税されている他の親族などの扶養を受けている場合は対象外となります。対象と思われる世帯に対して町から確認書を郵送しています。世帯状況により支給対象とならない場合がありますので、確認書の内容を確認してください。世帯の中に令和4年1月2日以降に転入した方がいる場合は申請が必要です。申請書に必要事項を記入して、その他の必要書類と一緒に役場に郵送してください。その他の必要書類、申請者世帯主の本人確認書類、申請者世帯主の給付金受取口座が確認できる書類。家計急変世帯とは、予期せず令和4年1月から令和4年12月までの家計が急変し、世帯員全員が令和4年度分の住民税が非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯は申請が必要です。ただし、世帯全員が住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は対象外となります。申請書と申立書に必要事項を記入して、その他の必要書類と一緒に役場に郵送してください。その他の必要書類、申請者世帯主の本人確認書類、申請者世帯主の給付金受取口座が確認できる書類、令和4年度中の任意の1ヶ月の収入の状況が確認できる書類、給与明細など。お願い、コロナウイルス感染症対策のため郵送での提出にご協力ください。申請書申立書は福祉課または町ホームページから入手か。 子育て世帯生活支援特別給付金、一人親以外の低所得の子育て世帯分の申請はお済みですか？申請期限2月28日火曜。申し込みと問い合わせ、子ども政策課子育て支援係、電話 801-5886、 郵便番号 851-2185、 長与町レリ号659番地1。低所得者の子育て世帯、一人親世帯を除くに対し、生活支援を行う観点から支給します。なお、配偶者からの暴力を理由に避難をされている方は、避難先で給付金を受け取れる場合がありますので、ご相談ください。対象児童、平成16年4月2日から令和5年2月28日生まれの児童、障害児は平成14年4月2日生まれ以降、支給対象者、次のいずれかを満たすもの。1、令和4年度、令和3年分、住民税、市町村民税均等割が非課税の方。児童の生計を維持する程度の高いもの。児童手当、特別児童扶養手当を受給している場合は、その受給者。2、令和4年1月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響で、家計が急変し、収入が住民税非課税と同等の水準になった方。児童の生計を維持する程度の高いもの。支給金額、児童1人当たり5万円。手続きなど。1に該当する方。児童手当、特別児童扶養手当受給者には、6月末に振り込み済みです。ただし、未申告の方は所得申告が必要です。高校生以上の子どものみ養育している世帯は、申請書を7月上旬に送付しています。要件に該当しており、案内の通知が来ていない場合はご連絡ください。2に該当する方、申請が必要です。申請書、町ホームページまたは窓口で入手かを記入の上、必要書類を添付し、子ども政策課へ提出してください。詳細は町ホームページをご確認ください。詳しくはこちら、QR コードがあります。